今日はルカの福音書第10章25節から42節です。このところでは第一にすべきことが語られています。25節を見ますと、律法の専門家がイエス様に何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋めてきました。永遠の命を受けるためには何をすれば、それは私たちの人間的な考え方ではないかと思います。イエス様は律法に何と書いてありますかと尋ねました。この律法の専門家は27節に、主を愛しなさい、そして隣人を自分自身のように愛しなさいとありますと答えたわけです。この答えは正しかったわけです。しかし問題は、イエス様はそれを実行しなさい、そうすれば命を得ますと答えられたわけです。これは簡単なようで難しいことです。主を愛する、神様を愛するっていうのは抽象的なものです。しかし隣人を自分自身のように愛する、これはやはり具体的に行動をもって示すということになると思います。この律法学者は29節に、では私の隣人とは誰ですか、それは彼自身が実はできていなかった、そしてそれを自分が正しいことを示そうとしてあえて尋ねたわけです。イエス様はこの時に30節以下に、このエリコへ下っていく一人の旅人が強盗に襲われたことを語られました。31節には、祭司が通りかかったわけですけれども反対側を通り過ぎていった。32節には、レビ人も同じように反対側を通り過ぎていったわけです。祭司もレビ人も、これは直接的に神様に使える素晴らしい人たちであったわけです。しかし彼らの行ったことは自分に関わりたくない、彼らはそのことを避けていきました。ところが33節に、ユダヤ人が嫌っている一人のサマリア人が、その傷ついた旅人をかわいそうに思い、34節に近寄ってオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、そして宿屋に連れて行った。35節には、デナリ2枚を取り出し、これは2日分の家賃です、それを払い、そしてまた余計に費用がかかるなら帰りに払いますと言ったわけです。そして、イエス様はその中で隣人になったのは誰か尋ねた時に、律法学者はその人に憐れみ深い行いをした人ですと答えたわけです。イエス様は、あなたも言って同じようにしなさいと答えられました。簡単なようで、しかし人を愛する、なかなか難しいことであると思います。余裕があれば人を愛することができるかもしれません。しかし心に余裕がない、しかも自分が苦手だというような場合は難しいことがわかります。しかし神様は私たちに愛する、そのことを求めておられるわけです。そしてもう一つのことは、38節にイエス様が一つの村に入られた時に、マルタという女の人がイエス様を家に迎え入れる、これは素晴らしいことです。イエス様やその弟子たちを迎え入れて、もてなしをする、そのことをこのマルタは行ったわけです。ところが40節に、このいろんなもてなしをしたわけですけれども、心が落ち着かない、また姉妹がいたわけですけれども、私だけにもてなしをさせている、不平を言ってきたわけです。その時にイエス様は41節に、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱していますと、そのことを指摘されました。一生懸命やる、それは素晴らしいことです。しかしその反面、思い患ったり心を乱してしまう、良いことをしてるんですけれども、しかしその思いが 受ける相手に伝わってきたらどうでしょうか。せっかく良いことをしていても、この気持ちよい働きがなされていない、それは残念なことであると思います。イエス様はこの時に、実はその妹マリアがしたことに対して42節に、必要なことは一つだけです、マリアはその良い方を選びましたと言ったわけです。じゃあマリアは何をしていたのか。39節に、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。実はこの姿勢が大事であるということです。せっかくのもてなしも、思い煩いや心を乱すということがあると、それは決してもてなしにはならなくなってしまう。むしろ私たちが本当に心が平安、そして落ち着いて一つ一つのことを丁寧に行うならば、それはおそらく喜ばれることになるのではないでしょうか。まず私たちは神様の前に心を沈めさせていただき、また律法が言っているように、まず主を愛する、そして隣人を自分のように愛していく、その思いが心の中にあるときに、私たちは愛の行いを実行することが可能になるのではないでしょうか。そしてそのことがやがては永遠の命につながっていき、神様の豊かな恵み、愛の中に生かされている、そのことを私たちは感謝することができると思います。まず私自身が神様の御御前にあって、心を休んじ整えられ、そしてまた主の喜ばれることを行うものとさせていただきたいと思います。